岡本かの子作、橋。子供の時から妙に橋というものが好きだった。こちらの岸からあちらの岸へ人工の仕掛けで渡って行ける。そういった人間の原始的行為の考えが子供の好奇心の頭をもたげさせやすいのかとも考える。しかし、それなら何の履物ででもあれ、その上を渡りさえすれば気が済むはずである。だが、私の場合は違っていた。どの橋でも真新しい日和下駄の前を橋板に突き当てて、コンとうとうさせ、その拍子に後場を橋板に落として、からりと鳴らす必要があった。コン、からり。足を踏みたがえて、橋爪から橋爪まで、この音のリズムを続け通させるときは、本当にお腹の底から橋を渡った気がして、そこでぴょんぴょん跳ねて喜んだ。母親は、この子の虫のせいだから、せいぜいやらしてやりましょう。止めて、虫がうちにこもりでもしたら悪い。そう言って、新しい日和下駄をよく買い替えてくれた。大概赤と黄色の絞りの鼻緒をつけてもらった。こういうふうに相当子供の心を汲める母親だったが、私の橋の最中で下駄踏み鳴らしながら必ず落とす涙には気がつかなかった。私は橋爪から歩いて行って、ちょうど橋の真ん中に差し掛かる。ふと、両側を見る。そこには、冷たい水が流れている。向こうを見ると、何の知り合いもない対岸の町並みである。後ろを見る。我が家は遠い。たった一人になった気がして、寂しいとも、自由とも、わけもわからぬ涙が落ちてくる。頭の上に、高い太陽。こういう世界にたびたび身を染めたくて、私は橋を渡るのを好んだのかもしれない。ある早春の晴れた昼である。私はまた橋を渡りたくなって、町に一番近いそこへ行った。その橋は短かったが、修繕したての橋板は、まだ生木の潤いを帯びていて、音を含んで懐かしく響いた。橋爪に珍しく大きな猫柳の木があって、万子の目はやや銀の矛先を表しかけていた。それは風の吹く時だけ光った。ある時、私が橋を渡り終えて、喜んでぴょんぴょん例の小踊りをしていると、突然、その木の影から汚い服装の男が飛び出して、私を捕らえた。このアマッチョだな。毎日下駄を鳴らして通ってうるせえのは。よし、下駄を取り上げてやる。そう言って、彼は私の下駄をもぎ取った。私は泣いて帰った。その男は、橋のそばの鋳掛け師の主人で、元は相当の家だったが、先代から微禄したのを私の家の勢力のためだと思い、ひがみ、こんな悪いじめもするのである。母親はそのわけを私に話し、早速使いのものを下男に持たせ、下駄を取り戻してきてくれた。下駄は戻った。しかし、私は深くこのことを恨んだ。そして橋は、それきり渡らなくなった。橋についての執着は、娘時代から結婚時代に入って、いつとはなく薄れていったが、それが今度の要項と決まると、なぜか再び濃くなってきた。外国でいくつか渡る橋を想像したとき、執着の口火が再びつけられたのかもしれない。したがって、あの時の恨みも、 橋の興味にくくりつけた子ニラのようになって、一緒にせり上がってきた。私は恐ろしく思った。しかし、そう思いながら、新しい日和下駄を買って、そっとスーツケースの奥に入れた。鼻緒には、まさかもう赤と黄色もつけられなかった。黒に朱のあられ模様のをつけた。ベニスの見物も済んだので、汽車の都合上、朝まだ暗いうちにホテルを出発した。ホテルの水苔の生えた石段から、私はゴンドラに乗った。沖の村の塔をシルエットのように左に見て、グランキャナルへ入った。まだ夜中の水の都は、わだかまった一つの黒い塊に過ぎなかったが、杭の先の水路塔だの、壁に反射する鉄道路などで、運河の川筋を示していた。やがて、頭にかぶさるようにリアルト橋が来た。私は船頭にそう言って船を橋岸につけてもらった。テームズのロンドン橋でもセールの新橋でも使わなかったあの日和下駄を手カバンから取り出した。橋は太鼓に近いほど沿っていた。道から取り付きの石段を登っていくと両側に飽きない店が並んでいる。古い戸を閉じて看板だけで靴屋だの首飾りだのを売る店であることがわかる。昼に川岸から見るとこの飽きない店たちは17世紀の女の腰車のような派手な外側に見えた。今親しくこう近寄ってみると平凡な普通の飽きない店であることがわかる。私はそれが気に入った。角から二軒目の店の二階には、ぼんやり灯影が窓から差していて、やっぱり世間の生活のとばっちりが橋の上にも跳ねついているのを感じる。うっかりそれらに眺め入っていると、ここはどこかの裏町で、橋の上であるのを忘れさえする。東詰めから西詰めへ。西詰めから東詰めへ、私は勇気を出して日和下駄を鳴らして渡った。冬の石畳は霜の気を帯びて、ベニスの空に高く響いた。少女時代に断ち切られたあの気持ちの成就か、あの時の恨みの復讐か。私は私の期待した以外の意味で満足させられた。ああ、よくまあ私は今まで生きてこのような橋さえ渡れる。猫の影が寒そうに来て一つの家の窓の前にうずくまった。